沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
ゴールデンウィークも終わって疲れが溜まってる人とリフレッシュしたって人に大きく分かれると思うんですけど、皆さんどちらですか？私はズバリ電車です。DEATH です。どうも健子です。あのね、去年は、琉球村だったんですよ。プリキュアと仮面ライダーウィザードとのクイズですね。今回はですね、ニンニンジャーと特急ジャーがね出てくるスペシャルショーでね、燃えましたね。てっちゃんですからね。特急1号と9号最高やね。もう大好き特急ジャー。そしてね、ニンニンジャーがまたかっこいいんだよね。いや、そんな話をしながら、またゴールデンウィークね、またフルでね働いてたわけですよ。で、私はお姉さんの仕事もしてるもんですから、もう20年近くなるんですね。でもほら、キャラクターショーの司会のお姉さんってね、お姉さんって言っていいのかもはやみたいな感じで、ちょっとね13回公演後ろめたい気持ち満載で、でも13回とも感動させてくれるんですよ、メンバーが。もうぜひね、みんな大きくなったらニンニンジャーになってねって、ほんと子供たちに声かけるのはね、まあ、そういうヒーローショーに出るようなね人材を求むというところもありますけどね。まあそのこう純粋な心を忘れずに、やっぱり誰かのためにね、誰かを大事にしたいとかね、おかしいことにはおかしいと立ち向かおうとかね、そういうところですね。まあ暴力はあまり良くないですけどね。まあそんなゴールデンウィーク非常に楽しく充実の5日間で働きまくりましたけど、なんか仕事っていう感じがないんですね。私もとっても感動したし、きっと私に子供ができてもショーとか連れて行きたいなっていうのは、やっぱ自分が経験したことも含めてね。そして子供たちがまたそういうヒーローショーとかにかかってったらいいななんて、こう相手もいないうちから想像だけは膨らんでるんですけどね。まあ今日はね、今日も子犬とは触れ合ってきましたけどもね、本当幸せな、まあ、ゴールデンウィーク忙しいけどね。まあ、でゴールデン明けに出さないといけない企画書が2つほどあって、まあ、それでね、なんか現場終わってまた打ち合わせしたり、現場終わってなんか調整したりとか、ね、結構大変だったんですけど、まあ、忙しいのはいいことだ、ね、体壊さないようにみんなまた、ね、通常の生活に戻ってください。大変だと思いますけど、さあということで、ゴールデンウィークというとね、いつも沖縄ではね、梅雨がに入ったような気がするようなのが大体ゴールデン明けなんですけどね。ゴールデン明けとともに梅雨に入ったといって、梅雨入り宣言すると雨が止み晴れるっていうのがね、ほんで今度は慰霊の日あたりに雨が止んで、梅雨明け宣言すると降るっていうね、大体気象庁泣かせな天気になってるんですけど、まあ、そのゴールデンウィークって言えば大体ね、もう5月の5日に毎年日がやってくるって感じなのが、私の空手の友人も亡くなったんですけどね、それから元彼の誕生日だったりとかね、いろんな、まあ誕生日だったり亡くなったりっていうのはね、まあ365日みんなあると思うんですけど、やっぱこの人強烈なね、スカイメイツというバンドの、まあ、酒神とか偉人と呼ばれておりまして、ゆっこのね、メンジでもあるんですけども、まあそのね、偉人ゆきおの日が10年目がやってきたわけですね。それでまあ毎年この年は、この時は5月5日はみんなでね、乾杯ということでするんですけど、今日もね、今年、この時期になるとね、やっぱこの曲を聴きたくなるというのがあるので、ぜひ聴いてもらいたいと思います。ローリー・クック、It's a Beautiful Day。君の嬉しい顔。 はい、聞いてもらってるのはローリークック It's a beautiful day。 やっぱりこの時期聴きたくなる歌ですけどね。でね、実はまあ奇遇なことにというかね、まあ、この It's a beautiful day を出した理由の一つとして、まあ、ゆっこもあったんですけど、同じ時期にね、ローリーさんのまたもう別のお友達でケンジュンさんという方、この人サザンバンドのボーカルの方だったと思うんですけど、実は最近ねサザンバンドさんとお仕事するきっかけが何回かあってですね、なんかこういうところでその、まあ、亡くなった後に出会うっていうことがやっぱあるんだなーってなんか、まあ、思ったりするんですけど、はい、ということで今年もね、10年目の5月5日を迎えて、ただ飲むだけじゃなく、まあ時々ねライブをやったりとかもしてたんですけど、実は今年はそのまあ前回の放送でもお伝えしたように、音市場でね、あのアゲインというタイトルで、まあそのスカイメイツなどここまでのフルメンバーね、ゆきお以外全員出演というね、まあいるボーカルも変わったりとかメンバー変わったりとか結構しましたけど、その全員が出てっていうね、十何人出てましたけど、すごくいいメンツでねやりまして、でちゃんとねゆっこのトロンボーンと酒神なんでね、そうなんかゆっこがいつも飲んでた酒とビールをね置いてライブしてるもすごく良かったしね、最後みんなでこう記念撮影するんですけど、お客さんと出演者がそこにもちゃんとゆっこのトロンボーンを入れて撮ってたのがねとてもいいなと思いました。本当にいつまでも人をつないでくれる、どんどんつなぎ続けていってくれるパワーの持ち主、10年目だったんですけどね、私もどんな人生を送れるのかなと、ちゃんと日々ね、悔いのないように生きたいなと思うんですけど、毎日に追われてるんですよね、毎日ね。大事に行きましょうね、みんなね。さあ、ということで、スカイメイツの曲を事前に書けようと思ったんですけど、なかなかまあ、ポッドキャストはね、著作権の関係とかいろいろこう調べないといけなかったですんでね。今日はそして、まあ、フルメンバー出たよというところで、まあ、久しぶりにルイとか、なんだっけ、リーノか、歌ったりしてて、このアルバムにはリーノが結構歌ってる、あんな美しい声で歌ってる人がいるのに、あえてアツヨシが歌ってるのをかけたいと思います。スカイメイツのキャンプインダーハウスの中から、あまり歌が上手ではないアツヨシの、味のある歌で聴いてもらいたいと思います。夏模様、
素敵な時夏模様をした君の笑顔歌ね、サンキューベリーウィンターソング、 yeah、 いつもの夏が来てくれたことにありがとうの響き、少しぬるい風と
聞いてもらいましたのはスカイメイツのキャンプインザハウスの中から夏模様でした。いや本当久しぶりの面々を見てね、なんかやっぱりバンド楽しいなと思いましたし、あのねトロンボーンとか、まあ、本体の音圧がすごいね、まあ音市場ですからね、もうなんかすごい音圧があったっていうのだけでもなく、あれこれユッコも吹いてんじゃないかと感じてしまうようなねトロンボーンの厚さは、やっぱ高木とね達也さん2人でね吹いてたのもあったけど、なんか本当にあの宮古島でね偉人フェスタっていうのをやった時、亡くなって翌年のにフェスをやったんですけど、なんかその時もねすごいみんなの愛のあふれるイベントだったなと思ったし、なんか本当に私あんまりそのなんかスピリチュアルっぽいようなこととかはあんまり言わないし感じないというか思ったりしないんですけど、その時はね本当に吹いてんじゃないかなって本当に思いました。今回もまあ音楽はどう感じてもいいと思うので、とてもいい感じを感じてきました。まあそんな5月5日、本当懐かしいバンドがいっぱいでね、久しぶりになっちゃうのヘブンズヘブンを見れて、やっぱね、みんないいバンドでしたよ。演奏普通にうまいしね、パフォーマンスもすごいかっこいいしね、やっぱりね、素人じゃないなっていうね、やっぱプロの域に、ちゃんと足を踏み込んでいった、だけあるなと思った。すごくいいライブでしたよ。中でもですね、やっぱり自分がまあ思い入れがあってね、クラップハンズというね、オムニバスにもイベントにも、参加してもらっていた耳ちり坊主がね、最初3人、3ピースバンドで始まったんですけどね、最後5人でということでね、だったんですが、まあその5人での、それも相当久しぶりのライブということでね、ああもうファンもね、久しぶりのファンも楽しんでいたと思うんですけど、実はね、久しぶりにファーストアルバムを持ってきてみたんですよ。そしたらそのジャケットのね、タイトルの文字とか、後ろの字とか、それからね、全編歌詞は、初浪人全流っていうね、いう、吉高兄に書いてもらってるんですけど、実はね、今度沖縄の基地問題では、辺野古のことだけじゃなくて、高江っていうね、東村にある、基地の問題があるんですけど、その高江の問題を中心に描いた、標的の村という映画があって、その標的の村の三上一英監督っていう方は、まあ、QAB のアナウンサーだったんですけど、その方の次の作品が、戦場のトゥドミという映画が、もう今月からね、封切っていかれるんですけど、そのタイトルに私推薦したんですよ。絶対吉高兄の字がいいから、つって。で、そしたら実は千恵さんと吉高兄は、会うタイミングが作れずね、忙しくてたちも。でも私の信頼で、もう絶対いいから、つって書いてもらったら、本当にね、辺野古の浜に行って、松田の浜に行って、そこに落ちてるアダンの実とか、そこに落ちてる貝殻に生えてる、重のりの茎とかを筆に変えて、そのタイトル字を変えちゃったんですね。気になる方はぜひ、戦場のトゥドミで調べてみてください。三上千恵監督で調べてもいいかもしれないですね。そのタイトル字になったのを見て、あ、久しぶりにファーストアルバム持ってきたら、ああ、これ全部吉高兄の字だったよと思って。ちなみにクラップハンズのジャケット、セカンドのジャケットと、それからクラップハンズの黒い T シャツの背中の文字も吉高兄が書いてくれてますしね。それからまあ、ウミンチュ T シャツの初代のね、ウミンチュっていう字を、まあ最初に書いて、オリジナルヒットさせてるのもこの人なんでね。まあ、あと、3月末には、保険証の切り替えでジョニーのワンと一緒に出てたのも、吉高ですね。じゃあ、文字の話ばっかりしましたけど、久しぶりにライブ見れてよかったなという話で、耳ちり坊の花鳥風月。 今聞いてもらっているのはミミジル坊主のファーストアルバム、2003年の3月3日ミミミの日にね出したファーストアルバムミミジル坊主歌方の歌の中から花鳥風月。いやほんとね名曲揃いですよ。どの曲やってももう心がキュンキュンきましたね。そう、そしてその他のバンドの皆さんもほんとね久しぶりのバンドでね非常にいいバンドばっかり見ました。なんかね最近音楽にまた恵まれ始めたのは私の心の問題なのか時代が巡ってきたのかわからないですけど、まあ4月に行われたオッドランドっていうねイベントがあまりに良かったっていう話をどこでも話してたんですけど、それから3月にはグスクロックっていうねイベントもありましたけども、もうとにかくやっぱなんかこの手作りイベントが私たちの時代は手作らないと誰も作ってくれないということだったんですけど、そっから今度はなんかやっぱ大人がねそこを商売にしていくことになってっていうところで私はちょっとなんかうんざりして離れて、でもやっぱり自分たちでやろうよっていう人たちはやっぱねいるっていうかいたんだなやっぱりっていうところにまた希望も感じるしね。やっぱり何かに縛られてとか誰かに気を使ってとか頭下げてっていうのももちろん物事を大きくしていくには必要なことだったりするんですけど、もうそこはもうしょうがない、もうやりたいことやるには多少の苦労もね赤字もするだろうよみたいな覚悟でやることこそでも学園祭のノリなんだけどだったりするんだけど、その情熱だったりとかがその誰にもこう制限されることなくねできたりするっていうのはいいなと思いました。さあその5月5日のためにわざわざ内地からやってきた友人がいました。久しぶりにこいつといろいろいっぱい話ができてねこの曲を聴きたくなったのでかけたいと思います。もうなんか山あり谷ありねお互いにあったなと言ってね、それからまあそのゆっこのことでも語り合ったし、まあ、私たちは仲間家の私は長女と言われそいつは三男と言われだったんですけど、まあ、ロコパッションっていうバンドねボーカルサックスをやっておりましたヨンちゃん前田ヨッシーですけどね、私たちが大阪にライブ行った時は23人のうちなんちゅう沖縄バンドを止めてもらいましたけども、そんなロコパッションの、地球と書いて星、
この星が壊れないように君は嘆いていた、僕らは気づかないふりをしていたんだ、海がまだ青く澄んでたなんてセリフすらもいつの間にか本当普通に喋ってた、今世界の中命だから。
いや改めていい曲だね。そしていいバンドだったな、ロコパッション。沖縄からね大阪に4バンド連れてったんかな。その時ね打ち上げでもうどうせな朝まで飲んでそのまま帰るから宿取らないって言ったらね閉店2時ですって言われてねどうするってなった時にこのヨンちゃんとそれからオーバースカドライブス OSD の、 コーチが住んでる家に 2DK に23人多分記録だと思いますよね。靴が入らなくて玄関開けっぱでしたしね。あとねもうね、キッチンにも玄関にもみんな寝てましたもんね。これ東京でもやっちゃったんですよね、私たち。東京行った時はね、13名を3畳と6畳の2間で寝ましたね。もうマグロ漁港みたいになってましたもんね。もうね、誰かがね、おならした時、ほんと殺意が芽生えたもんね。お前、ほんと埋めるぞ、こら、みたいな感じになってましたもん。いや、思い出したらほんとね、青春ですね。もう10年も前の話。いや何事もねやっぱ苦労したりするとねいい思い出ですよ。何事もスムーズにいくよりも苦労したことは10年後に笑えるようにしたいですね、これからね。はい、ということで聞いてもらっているけんこちゃんが歌っている滑り大バンドのメンバーの皆さんなんですけど、なんと私を抜いてインストバンドなんか始めやがってですねそうちょっと悔しいやら羨ましいやらなんていうの私と別れて違うこのなんか暮らしを始めやがって私も幸せになってやる的な感じ、なんか変な気分ですけど。でね、光と影っていうバンドを始めたんですね、彼ら4人が。ホーンとかを抜いてね、そのドラムベースギターキーボード4人がね。でその4人が光と影っていうバンドでライブがあったのがそのオッドランドってね。もうねもうちょっと久しぶりにジャングルライフのコラムもやっと書こうっていう気になったぐらいね、いいイベントでしたけど、それでその時は千葉なたつみのバックバンドで出るってことだったのに、雨でなんかねこいつらの出演時間だけ土砂降りで中止、神様かお前って感じだけど。でそんでそこのあと今度その1週間後に、那覇の G シェルターでライブがあるってことでそれも楽しみにしてたんだけど、38号のね、みやちゃんがね、ご解任ということもあってね、おめでたいんですけど、体調が悪いってことで、またね、メンバーがいろんなメンバーが助け合ってライブをしたんですけど、その時にまあその振り返って感じで辰巳、が歌うってことだったんですけど、この時もまた私の大切な人がね、その日から次の日から集中治療に入るから、まあ、今日しか会えないよっていうことでしばらく会えなくなるよっていうことで病院に行ったので、もう全然ねライブが見れなくて、なんかもう複雑な気分、なんか子供の運動会に仕事で行けなかったお母さんみたいな気分になってですね、どっちも大事じゃないですか。だからなんかねすごい切なかったんですけど、まあでもねもうどっか選択していかないといけないんで、またねこのバンドいつかライブ見たいなと思ってるんで次を期待したいと思いますけど、まあそういういろんなこんなで、まあいわば私は音楽に囲まれて幸せですっていう話でした。じゃあまた聞いてください。お相手は KEN 子供の子健子でした。バイバイキン。